おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日は明治帝が乃木に関しましてきちんと人物を見抜いたご意見を言われたという、それを金さんが発見して明治天皇という人物評伝に書いておられるという。日本は天皇について書くことに関しましてはちょっとやっぱ忖度が働きますものね。
はい、
それに関しまして金さんは
ですが。昨日のお話を聞くと、あ、そういう方だったんだ。と思いますよね。
ラストサムライなんかにも出てきますね。あれは明治帝がモデルですよ。でね、アメリカの、軍人さんが明治帝の雰囲気に関して、好ましい青年であるって書いておりますよ。で、乃木ヒアに関しましては、司馬さんが、書いておりますよ。それに関して、司馬さんがあくまでもおっしゃったのは、近代という時代を生きているときに、乃木の、その天皇の前における行動が、まるで鎌倉時代の武士ではないかっていう、そのことに関する、司馬さんの言わでございました。でも、我々は明治帝というと思わず、沈黙の象徴ということで、こう、片付けてしまうんですけど、やっぱりはっきりと意志を持った若者であった。さらにこの明治帝には人物の好みもあったっていう。
うん、
明治天皇は西郷隆盛が好きだったっていう。西郷ってのはいいやつだったんでしょうな。明治帝が話すだけで良かったみたい、楽しかったみたいですな。あれ知ってる？上野に銅像を建てたのは。提案者明治帝よ。
あ、そうなんですか。
うん。だってあれ逆賊だもん。西南戦争を起こして。
そうか。
うん、でも、明治帝が懐かしいとおっしゃるんで。それで、軍人の服は着せずに、散歩してる西郷さんで行こうって、
はい。
すごいよな。明治帝は西郷隆盛の他にも、木戸公院、桂小五郎とか、大久保利光なんかとも語り合ったという、うん。で、そういう人たちの力量をちゃんと握っておったという。明治14年1881年、維新のリーダーたち次々と死んでいきます。政府の人物がどんどん小粒になる。そのことがすごく心配だったらしく、明治帝は特に薩摩の参議、黒田清隆、この人が嫌いだったみたい
な。ああ、そうですか。
はい。なんか偉そうな態度ばっかり取るっていうの。それと、はい、西郷隆盛の弟の割には出来が悪いんだって、継ぐ道。
はい。
こいつ三代して天皇に挨拶するとき一杯引っ掛けてくるんだって。その酒臭い息をお感じになったらしくて。それから、さっぱり政治を学んでいない河村住吉かな、官僚でありますが、これが嫌な男だったって。
結構好き嫌いがはっきりされてるんです
ね。そうなんですよ。それで一番ハッとしたのは、明治帝が頼りにしてたというか、よく相談相手したのが伊藤博文だって。ね、帝国主義とか言いますが、日本で初めての総理で、明治帝は頼りになさっていたという。はい、我々は、天皇っていうと沈黙。それが一番の像だとしてしまいますが、そんなことはないんです。ちゃんと人間を見る目が、あったのだということでありましてね。ある意味では、そのもう本当に、ドナルド・キーンさんは明治天皇に感動なさっております。ええ。というわけでありまして、こう、日本人に日本のことを教えてくれるということでね。
はい。
ドナルド・キーンさんを取り上げて。で、キーンさん自身はあんまりこう、克明に書いてないんですが、司馬太郎さんとの友情が素敵なんだよね。これ、あれですよ。戦争して、敵味方ですよ。
はい。
でも、司馬太郎さんはずっとドナルド・キーンさんのことを戦友って呼び続けたってい う。それから、ドナルド・キーンさん、物を書くっていう仕事がなくなると、出版社のあたりで司馬さんが絡んだっていう、ドナルド・キーンさんにもっと仕事やらせるべきだとかっていう話が残っておりまして、なんか、やっぱりキーンさんの性格を察してでしょうか、日米で戦った兵士同士でありますが、それが戦後昭和の中では戦友と呼び合えるような友情を感じていたっていう。ここになんかね、戦後昭和の素晴らしさがありますよね。まあなかなか言いにくいことでありますが、ロシア、ウクライナ、そしてハマス、イスラエル。 この両軍にとりましてもそのような友情が後々芽生えることを心より祈るわけでありますけども、さあいかがでございました。
日本人より日本のことをよく分かってらっしゃる、ね、と思いますよね、
でご存知の方も多かろうと、まあ、補足でありますが、最後は帰化なさいまして、
はい、
ドナルド・キンさん日本人として亡くなっておられます、はい、本屋さんにはキンさんの本並んでおりますんでね、うん、皆さん一度お読みになればいいだろうなと思います。私もあの棚に置いてあります石川啄木、
はい、
あれ読まなきゃ、ドナルド・キンさん石川啄木についても書いているんですよ。面白いね。それと啄木の句を英訳したやつもあるらしいんだ。
あの句の英訳って面白いですね。
面白いよな。
そう来るかみたいなね。
On the world of dew and yet and yet。
あ、それ、あ、この前の。
この前のな。はい、梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながらっていう。
それ一茶でしたっけ。
一茶です、はい。それから、ドナルド・キンさんがはっきりおっしゃっているんだけど、英訳しかかって絶対無理だと思った句も挙げてあるんですよ。
なんだろう。
なんだと思う。
買わず飛び込む水の。
つまりそれ。
あ、本当に？
うん。
おー、だって難しそう。
全く説明できないっていう。
そうですよね。
うん。あれは何かというと、静けさなんだよね。
うん。
静けさを歌にしたいなんていうのは、俳句でしかできないっていう。うん、古池があって、河津が飛び込む、チャッポーンという音がし終わった後の静けさ。
うん。